アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2656回4月3日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。長いこと17年以上も Apple ファンに向けてお送りしているこのポッドキャスト番組ですが、今年の4月から学校が変わった、あるいは職場が変わったというようなことでこの番組見つけてくださった方もいると思います。どうぞサービスアプリでブックマークしてこれからもお聞きください。今週のオープニングテーマは嘘っぽい真実を語ろうです。春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。少し前にホーチミンでタクシーに乗っていたら、乗っていたタクシーが前の止まっている車に追突しました。前の車の後ろのバンパーが少しずれたんですが、前の車の運転手がそのバンパーをグッと押したところ、元に戻ったのでそのまま何もなかったかのように走り去っていきました。今日もよろしくお願いします。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。新年度を迎えた皆様に耳寄りな情報で、Apple 認定整備済み品っていうものがありまして、Apple が工場に戻ってきたの Mac なんかを再整備して安く売るってやつなんですけれども、Mac mini の M4 Pro だったかな。このモデルが7万円引きで売ってたんですよね。これ本当の話なんですけど、今在庫があるかどうかはわかりません。あったら嬉しいスミレです。今日もよろしくお願いします。買わないけどね。
アスキー JP にあった記事です。ペイディ対抗か、オリコアップルで分割払い手数料無料のクレカ発表という記事が出ていました。オリエントコーポレーション、略してオリコですけれども、3月24日にクレジットカードオリコペイバランスを発表しています。これの最大の特徴は、アップルストアオンラインでアップル製品を購入する際、最大24回まで金利 0% の分割払いが利用できます。一度に3万円以上の購入が対象で、利用可能額の範囲であれば買い物の回数に制限はないそうです。ここではこの記事を抱えたスミレさんとハルさんに入っていただいてます。
はい。
ミレさんは今週お休みです。はい。このサービス、なんか物理カードは発行しないですか？
そうですね、完全にデジタルカード1本で、アプリ内で申し込みからカードの発行まで全部完結して、はい、
なるほど
っていう形ですね。
は
い。で、
年会費無料、はい、一括分割払いを問わず購入金額の 1% がオリコポイントで還元される、いうことづくめじゃないですか。
はい。
そもそも今まで買ってアップル製品買うときに iPhone なんかでもオリコさん申請出して、それ通ったら買ったりする人が多い、まあ、まあ私もそうですけどね、まあ、
いわゆるショッピングローンってやつですね。
そうそうそう。で、これさっきこのカード作っとけばいちいち審査待たなくてもいいってこと？
そういうことになりますね。
うん。通るかなこのカード通れんからどうしようそれごつ怖いんだけど。24回、いつでも24回ですよね。期間ないんですよね。
あ、そうですね。最大24回払いまでなんで、24回より少ない分割払いももちろん選べますよというところ。
はい。そうそう。私も Apple Watch を Apple Store で買うときに24回分割して、こういうオリコさんのローン使いましたね。ペイディですね、とバッティングするというふうに、ね、なってるんです、ね。はい。ペイディの方が審査厳しいんじゃなかったですか？あんま関係ないのかな？
ちょっとそこはカード会社さんが公式な情報を出していないので、
あ、そう
です
ね、まあ
出さない
ね、
なんとも言えないところなんですけど、記事でも書いてるんですけど、ここ最近 Apple が iPhone とかああいう話題になりやすい新製品を出すときは、はい、その分割払いの案内とか、日本だとペイディを優先して紹介している傾向に
あったんですね。そうね、割とそうですね。
はい。それで、オリコ使えないのかなとか、結構オリコのローンのページまで辿ってくのが、はい、ちょっとめんどくさかったりするじゃないですか。はいはい、私も Mac とか買った時に使ってるんで、わ、ね、かるんですけど。はい、ああ、オリコさんなんかフェードアウトしちゃってってるな、大丈夫かななんて思ってたところにこれが出てきたんで、
はいはいはいはい、
おそらくオリコさんとしてもこういう状況に今危機感を抱いて、より手軽に使えるようなカードとして出してきたのかなと推測してるんですけどね。
逆を言うと、オリコがあまりに幅利かせすぎたんで、ちょっとペイディ押してあげようってやってたんかもしれんけど。
いや、それはどうかちょっとわかんないですけど。
そうだね。
結果的に競争みたいなことが業者さん同士で発生するのは、消費者にとってはありがたいことかなと思いますね。うん、
これ今私ふと思ったんですけど、アップルの公式オンラインからこれを使えるわけですよね、オリコさんのね。
そうですね、はい。このペイバランス。
ペイバランスね。オリコペイバランス、略して OPB。ワンボタンの声、ハッシュタグは OPB っていう。しょうもないね。どうでもいいね。すいません。整備済み品買うときに、これが利用できるのかどうかですわ。
通常のクレジットカードの扱いで通せるんで、整備済み品クレカで買えるじゃないですか。
あ、でいけるのかな？いけるんやったらこれ行きたいですね。
そうですね。
うん。
確かに。
整備済み品は、オリコさんの今までのショッピングローンも使えますし、うん、はいはい、で、クレジットカードで買うことも当然できるんで、ということはこのオリコペイバランスもいけるという認識で間違いない、問題ないかなと、
ね。ダメ元で申請出しておこうかな。
私もちょっと作ってみようかなとは思ってるんですけどね。あると何かと便利なので。アップルストアオンライン以外で通常のクレジットカードとして使いたいときは、いわゆるアップルペイとかに紐付ける形でデジタル式のタッチ決済用のクレジットカードとして使うことはできますと。ただこっちは分割払いで買っても金利 0% にはならないんで気をつけてくださいと。
そうだね。
オリコポイントは貯めたものは、例えばアマゾンギフトカードとか、あとワンオンとかポンタのポイントなんかに、あと D ポイントかな、そういったものにも交換することができるそうです。
はい、だいたいレジで1872円ですって、あの72円の2円だけポイントにしといてって言って。そういう使い方する人いるでしょ。すいません、そんな人いるよね、なんもでも、
う
ん。
あの、ポイントカードっていう形だとそういうのもありますね。クレジットカードだったとあんまりその辺気にしないかなと思いますけど。
う
ん、
まあまあね、そうですね。
あ、ちなみにこのオリコさんのポイント、アップルギフトカードにも交換できるそうなので。
あ、そうなんですね、それはいい。
貯めたポイントでアップルギフトカードに交換。うん、そしてま
た。そうと変わんのたまらんけどな、でも。
まあ、そこはね、あの、ポイントを貯めるだけだったら、アップル製品じゃなくてもいいわけなんで、買う分には。はいはいはい、オリコさんのペイバランスの強いところがですね、ちょっと記事だと触れてなかったかもしれないんですけど、
は
い、
なんですか、
アップルストアオンラインでアップル製品を分割払いで、金利 0% で買った場合に関しては、はいはいはい、分割払いの分にもポイントがつくんですよ、確か。あの、通常、クレジットカードって分割払い選んじゃうと、ポイントつかないっていうのが多いんですよ、
ね、
うん。
まあまあね、つきませんよね、普通。
ですけど、分割の支払いでもポイントが貯まりますって書いてあります。オリコさんの公式のページに。
オリコペイバランスやったらね。
はい、オリコペイバランスだったら。
はいはいはいはい。貯まったポイントは500ポイントからすぐに交換できますって書いてますね。
そうですね。
オリコのキャンペーンでないんですけども、普通の商品ですけども、iPhone マニアさんの方でありました。ホームポッドミニのパッケージデザインをホワイト基調に変更、本体同色から変化という記事がありまして、外箱のデザイン変わりましたよってだけの話なんですけど本体同色のデザインからホワイト基調のものに変わりましたということで、写真は前のカラーですよ、これだから本体基調と、
あの黄色、記事のトップに出てる画像ですよね。そ
うそうそう、黄色は黄色、赤は赤、ネイビーブルーはネイビーブルーという、まあ、分かりやすい表示になってたんが、今度からは白箱に中身の写真がプリントしてある感じになった、うん、ってことですね、うん。今までホームポッドとかもみんなそうやったから、他のに合わせたいうことにいったんかなと思いますけども。
はい、あとは単純にインク代減らせるのかなっていう気がしますけど。
なんぼも違いやつ。
いやでも、あれだけ大量に作ったらまあ違うんじゃないですか、さすがに。
そんなね、印刷屋の見積もりで、あ、黒多いですから今月こんだけ上がります。そんなことないよ、絶対。
いやー、でもほら、あの、母なる地球さんにね、怒られないように、クックさんも頑張ってるんですよ。
いや、皆さん印刷発注してみてください。一回インク代で変わりますかって聞いてみて、一回。絶対ないから。それはね、何億枚、何十億枚も印刷するんだとそれは違うよ。まあまあないと思う。ホームポッドミニ2が出るんちゃうかっていう噂があったけど、まだ出てない。ひょっとしたら今年中に出るんちゃうかという話でね、言ってます。そして、アップルストアでも並ぶかな、並ばないかなという商品なんですが、新商品です。アップルチャンネルさんにあった記事で、エルコム、アップルペンシルに装着できるグリップ型ショートカットデバイス、PSCAPG、って呼んでいいのかな、 SCAPG01WH を発売という記事がありまして、 iPad でお絵かきする方向けですね。 Apple Pencil に装着します。 Apple Pencil 細くて持ちやすいのにちょっと太くなっちゃうんですよ、これはめるとね。
な
んか、うん、あの昔のドクターグリップを思い出す太さですね。
いや、ドクターグリップ今でもじゃあドクターグリップってごめんなさい、あれペンの商品名なんですよ。あの今、まあ、すみません、言おうとしてるのは、うん、ペンのグリップの部分だけゴムみたいな履かすやつでしょ。
いや、そういうわけじゃなくて、あの、うん、なんていうか、ドクターグリップ、まあ、ここまでではないにしても、ちょっと結構太かったなという、
うん。太いね。うん、ドクターグリップは太いです。
そう。まあ、使いやすいペンだったんですけどね。
ショートカットキーが3つついてくるもので、本来 Apple Pencil にはついてないボタンが使えるようになるというデバイスなんですね。 お絵かきの作業時間を短縮して楽しく描けるようになるドローダッシュシリーズから出てるというんです。
この発想はでもなかったなっていう感じですね。ありそうでなかったっていう。
どうなんでしょうね、これね。使い勝手。
書く人間からするとそれはいらんような。だって、間違う元やもん、ボタンいっぱいあったら。そんな。もう、ちょっとでも間違い減らしたいと思ってやってんねんから。
ただ、この消しゴムに一発で切り替えられるボタンとかは、素人目に見ると便利なんじゃないかなって気がしますけどね。
価格は6980円。です。Amazon では7051円って、これ微妙ですね。なんで Amazon が高なってるのかよくわかりませんけど。片手のショートカットデバイスを最初の方はどうぞっていうふうに、ね、紹介されてました。どっちかというとコントローラー系にいいんちゃうかなっていう気はしますね、私は。
ボタンいっぱいそうですね、
うん。うん。そういうペン型のコントローラーとして何かね。ゲームなんかでなんかそういうのがあった時にはこれの方がいいのかもしれませんけど。
そうですね。これがうまく連動できるんであれば、ゲーム用とか、Mac とかでいう左手デバイス的な、あれですよね、
うんうん。
そういう使い方もありかなと思います、
ね。あるかもしれませんけどね。iPad 出始めの頃は、指でやるよりもペンでやる方が操作効率いい人結構いたんですけど、最近あんまりその点話題聞かないから、世の中変わったのか、それともそういう人が意見言わなくなっただけなのかよくわかりませんが。今、Apple Pencil 掃除って高いじゃないですか。
はい。
プロとかも今あるし。割と互換品今あるでしょ。2000円台とか3000円台で。そういう人たちにもこれ使えるのかなっていうのはね、多分いけるんでしょうけどね。
まあ、ただペンが刺さるかどうか問題っていうところ
ですね。そうそうね。そうそう。太さのモードあるからね。
これ自体は本体との Bluetooth です
ね。いや、まあそうなんだけど。うん。
ですね。だから Apple Pencil と繋がるわけではないので、そういう互換品でもハマりさえすれば使えるとは思うんですけどね。
で、先週は割とネットの方でも騒がされてました記事がありまして、これはスメルさんの記事で ASCIIJP です。チャット GPT の画像生成でジブリ風イラストバズる、サム・アルトマン CEO もジブリ風にという記事がありまして、先頃 GPT-4O の画像生成機能が強化されまして、多くのユーザーさんがまあいろいろ絵を描いたり描かせたりしてるわけですが、 X のポストにこのジブリ風のイラストというものがこれを利用して描かれて、たくさんたくさん投稿されてます。いわゆるバズる状態になってるということですね。
はい、
これでサム・アルトマン CEO のそっくりさんもまた書かれて投稿されたと。
これはサム・アルトマン CEO の X のアカウントのプロフィール画像がジブリ風の自画像に変わったっていう。
ということはサム・アルトマンさんも自分でやったということですね。著作権的にこれジブリさんの方から何にも大丈夫なんかちょっと心配になるなっていう。
一応現状でどうかっていう結論は出てないわけなんですけれども、この記事を書いて出した3月27日の時点だと、日本と海外で一部の法律関係の専門職の方から、著作権関係でこれは引っかかる部分あるんじゃないのかな、大丈夫かな、みたいな感じの意見も出てはいるというところなんですけど、まあ、その辺、春さん的にはどうなんでしょうというのを聞きたいなと。
私としては、これ自体は著作権侵害にはならなくて、基本的にジブリ風っていうのはアイデアなんですよね。作風とか、アイデアとはまたちょっと違うのかもしれませんけども、ジブリの特定のキャラクターにそっくりとか、特定のキャラクターを複製しているとなると著作権侵害にはなるんですけども、なんとなく雰囲気が似てるっていうだけでは著作権侵害にはならないっていうのが、まあ私の見解ですね。おそらく著作権に詳しい法律家一般的な見解としては同じかなとは思います。
著作権以外で例えばジブリ風のタッチでなんかいかがわしい画像を作って出しちゃったりとか、そういうことは何かしら別の部分で引っかかる可能性はあるってことですよね。
画像自体がそのいかがわしいっていうことで、例えば問題になるようになった児童ポルノとかですね、そういうのだとまた別の法律の問題っていうのは出てきますけども、あくまでもジブリ風っていうだけであれば大丈夫ですね。これどうなのかって思うのが、この AI で自分の顔、あるいはまあ知り合いの顔をこうジブリ風に作った結果、ジブリの特定のキャラクターに偶然似てしまったような場合に、著作権侵害になるのかどうかっていうのは非常に微妙なところだなっていうふうに思いますね。著作権侵害になるためには、オリジナルに依拠しないといけない。まあ、オリジナルに乗っからないといけないという要件があるので、その AI 使ってやった場合にオリジナルに乗っかってるのかどうかっていうのは微妙なところだと思います。
まだ判例もないので、どの道判断のしようがない現状ではってところですね。
うちはその時も言ってたんですけど、結局今ここではジブリ風ということで話題になってますけど、それが作画がドラゴンボールであったり、アメリカのコミックスであったり、スパイダーマンであったりとか、そういうのでも同じように問題視されるのか、あるいは無視されるのか。
いや、基本的には同じですね。
うんうん、
はい。生成した画像が鳥山明風になるのかっていうのも、それは考え方としては同じですね。
似た感じになってしまうと、どうしてもファンとしては気持ちはちょっと穏やかじゃないなんていうことはなりかねないかなと思うので、でも画風なんてそんなに何百何千も生み出せると思えないから、どっかで似るよねっていうのはやっぱ思うんですけどね。
結局著作権がそこまで保護の対象になると、あの逆に文化の発展を阻害するっていうところはあるので、
うん、
あのだからこそそのアイデアの模倣っていうのは著作権侵害にならないというふうにはされてるんですよね。
アニメで例えると俗にカップ焼きそば現象とか言うらしいんですけど、どっかで見たようなキャラクターが出てくるっていうのは結構あるんですよね。あの真似してるわけじゃなくて、たまたま例えばツインテールのちょっと背の低い女の子の黒髪のキャラクターが多いとか、なんか特徴がどうしてもいろんな作品がバンバン出てくる中で似てしまうとか、あと使うツールがどうしても制限があるので、そういう中で書けるものでやると似てきちゃうとか、そういうのでもあるんで、まあ確かにアイディアをまだ保護しちゃうと厳しいよなっていうのはわかりますね。
似てる話じゃないんですけどね、同じタイトルのアニメが作られてしまったというのがあるんですよ。あの私もこの頃白黒テレビでヤダモンっていうアニメあったんですよ。
ありました。それ私カラーの方のヤダモンを見たこと
ある。そう、ところがね、 NHK のカラーアニメでね、ヤダモンいうのが出てきて、で私はてっきりリメイクや思ってそれ見たら全然違うアニメで、ひょっとしたらこれ何かその世界観だけが引き継がれて絵は全く違うのかもって見たけど、やっぱり違うし、永井豪さん原作の嫌なもんじゃないしって言ったら、ウィキペディアで見たんですけど、あの NHK の方を作った方の人たちは旧作で前の嫌なもんのこと一切知らなかったそうなんですよね。で作ってから、あの放送始まってからそのことに気がついて、でまあお互い、まあでもそれで揉めるのはあんまよろしくないんじゃないかっていう意思に基づいて、お互いで不問にしたということらしいんですけどね。見てた人間ファンからすると、えっていうのはやっぱりその時はありましたね。だからまあまあ、あのキャラクターであんまり似すぎるとやっぱりそれに近いこともあるのかなってその時は思いましたけど、
はい。個人的にヤダモンは、あの、好きな作品で、あの原作の漫画も読んでたりするんで。
そうですか。私はプロペラ族恐竜が出て欲しかったんですよ。でも出てこなかったんですよ。もう一つスミレさん書かれた記事で、同じアスキー JP ですが、チャット GPT の画像生成が強力に漫画も書けるという記事がありました。なんかあの、猫ちゃんがパソコンを触ってて、なんかわからんから、新しいパソコンに置き換えた。
いや、違いますね。これは、あの、上にちゃんとプロンプトが入ってますよ。
会社の事業の事務室の窓からデスクトップ PC を投げ捨てようとする4列の横の4番漫画を書いてます。でも投げ捨ててないよね。部屋の中で持ち上げてるだけのように見えない。
いやいや、これ投げてると思いますよ。
あの、本体、だって
窓もその仕切りがあったのが消えてて、なら開いてるっていう描写なんですよね。
でも向こうほら、手がってるよ。
ああ、でもそっか。だからちょっと甘いですね、やっぱり。
そう。あ、これ、スミレさんが作った
の
これ。
あ、これはそうです。私がこのプロンプトで指示を出して出てきた画像なんですよ。
そうなんや。すごいな。
はい。大体こうやって画像生成試すときは窓から PC 投げ捨てる系のプロンプトをお願いすることがあるんですけど。
先週やってた、先々週かな、はい。サーバー投げる大会のあれを思い出すわ。
私的にはあのスパルタカス事件のオマージュですけど、ね。
ほんまに投げてないよ、あれでも、ほんまに。
まあそうなんですけど。
どこで最初に言ったん誰なんかそれ突き止めたよね、でもなんか。
そうですね。はい。まあ、とりあえず、そう、いや、言ってんですか。まあ、そんなわけで、話を戻すと、チャット GPT の GPT-4O、まあ 4O ですね。ちょっとわ、日本語で言っちゃいますけど、そっちの、標準搭載されている画像生成機能が強化されて、簡単な日本語のプロンプトでも4コマ漫画がそれなりに生成したり、できたり。あと他にもいろんな方が試してて、例えば操作方法を説明するための図解を書いたポスターみたいな、そういうものを作ったりとか、はいはい、いろんなことができるよっていうことで、うん、あの、これもこれで大喜利になってて、そのうちの一つがさっき話題になったジブリ風画像がバズったっていうやつなんです
ね。それに付随するのかどうかわかりませんけど、服部グラフィックスさんという方の X のポストね、はい、画像生成 AI ダリーに下手くそ絵を描かせようという遊びだが、どうしても改善しようとする作用によって小賢しいデフォルメタッチに引き戻されてしまうと。この人がね、自動画というジャンルにも上手な、あるいは何々っぽく描いたやつのように学習データがうんざりするほどあって、どうにでもなってしまうのだ。これだと指示側はもっとシンプルに破壊的にと言い続ける羽目になり、やがて AI はどういうわけかキャラかなど安易な逃げ道に収まってしまう。そこでプリシンボリックイメージ記号化以前の図像というワードを掘り当てたので、これをタッチの目標として指定したところ、原型質的なテイストしか逃げ道がなくなり、指定されたモチーフとは板挟みで身動きができないような状態になった。 どうだ見ろ、最高難度のテーマもこの通りだ、わははと投稿されてまして、本当に鉛筆で子供がなんか落書き的に描いたようなタッチの、絵とも言えないようななんか草原で神をたなびかせる少女という言葉に対してね、描かれた絵があって、これですよ、私は AI に求めてたのは。こういうものが描けるのがなかったから、みんな困ってたんですけど、そうですか。プリシンボリックイメージという言葉を使えば、こういうのにもどんどん近づいていくんですね。
なるほど。
なんていうんですかね、別にピカソじゃないけど、描けるのは誰しも頑張りゃ描けていくんですよね、リアルな絵には。リアルじゃないのにそう見えるっていう絵にしていくことの方がやっぱ難しくて、でそういうのを AI で描かれんかなってやっぱ思ってたんですけど、これは嬉しいです。
そのリアルじゃないのにそう見えるっていうのは、いわゆる子供が鉛筆で落書きしたような。
描いたような、そうです。大人になるとダメなんですよ。そういうふうに描いたつもりでもどっかに小賢しく絶対そう見せようと思って描いたなみたいな線がどっかに残るんですよ。で、ダメだなみたいなね、なるんですけどね。
今までの絵を教わってきたり自分で描いたりしたもの、学習のデータが頭の中から出てきちゃうんですよね、無意識に。
そうなんですよ。カリエンさんからは、テレビのツボ見てました。無名の頃の藤井隆さんも朝から晩までテレビを見た感想を報告する人として出演されてましたね、と、いただいてまして。あ、これは、そうか、藤井隆さんもあれ出てたっけ？
ああ、知らない。
春さん、テレビのツボって覚えてます？
いや、全然。
覚えてない。毎日放送が夜の11時半ぐらいからやってて、10時過ぎてたかな。その民放とか NHK の、その1週間に見たテレビを、テレビのツボは月から金曜までずっとやってるんですよ。
はいはい。
で、素人さんとかあんまり売れてない芸人さんの若い人が自分で書いたフリップを持ってきて、昨日フジテレビの8時からやってて、こんな番組面白かったんですよとか言って。
ああ、今、
話する。
Google で検索して画像検索で思い出しました。
ええー。で、はいはいはい、大桃美代子さんとか出ててね。
うんうんうん。
善次郎さん。
善次郎さん。はいはい。
そうそう。で、これを見てたんですよ。
見てましたね、私も。
うん、まだインターネットない頃なんで、
うん、
口コミでテレビをこう評価するのが、ごつい新鮮やったんですよ、
うん。
テレビガイド読むぐらいか、テレビのツボ見るかぐらいから、ましてや民放の毎日放送が他局の番組を、基本腐さないんですよね。面白かった、良、うん、かったみたいな番組を紹介する予定でやっててね。
ありましたね。
うん、ああいうの今、なかなかテレビ局ができないでしょうね。できるかな。
どうなんでしょうね。
あれぐらい予算かからん番組なかったと思いますよ。
まあそうですよね。
出てきてフリップ持って喋るだけ。
他のテレビ番組乗っかってるような感じです
ね。そうそう。たまたまその話をしてたんですよ。で、まあまあ、そのね、見てましたということだったんですよね。ウィンディさんからは3月26日ですけど、ラジオの登録を追っかけ再生してくれるアプリないだろうか。音源ファイルをファイル名の順番に再生してくれて、再生位置も同期してほしい。iPhone や Mac、iPad で、それってポッドキャストではという気がしてきた。といただいてまして、登録、同時録音ってことですよね。
そうですね。
追っかけ再生か。ないことはないんじゃないかな。ラジオを録音できるアプリ、ラジコをね、録音できるアプリとか出てるから、あの辺でなんか探したらあるんじゃないかなと思うん
ですけど、ね。それはでも公式に認められてる方法ではないですよね、多分ね。
あれね、どうかな。iOS アプリでラジコを録音できるのがいくつもありますもんね。ラジコ側がどういうか分からへんけど。
うん
うん、昔ラジカセでラジオ録音してた身からすると、いや、なんでダメなんですかっていう気にはなりますけどね。電波のラジオの時は良かって、
うんうんうん、
インターネットになるとダメなんですかっていう。今、ポッドキャストに楽曲載せられないのはその理由ですよね。
うん、
音質がかなり CD とかレコードで迫った音質で流されてしまうから、電波で流すのとは訳が違いますっていう理由でっていうのはね、まあ、それだけは理由じゃないと思いますけど。
まあ、著作権的にっていうのもありますけどね。
スポティファイで楽曲流せるサービス作れるんですよね。私、ハルさんとこう喋ってて、じゃあお聞きください、はい、何々ですって、ここで曲紹介したら、編集中にスポティファイのその楽曲とタイトルを埋め込むことができるんですよ。
はい。アップルポッドキャストはそれできなかったでしたっけ？
できないんですよ。私、アップルミュージックでそんなんできるんかなと思って期待したけど、それできなかったんですよ。OBT。伊達直人さんからは、ものすごく購入意欲が湧く投稿っていうことで、3話ダイレクト公式、ハッカー系タップ再入荷しましたっていう。そっち見えてます ?3 月30日。
見えてます。
で、16ワンタップということで、これどう見てもゼビウスのアンドアジェネシス。
アンドアジェネシスですね。
ですね、ボスキャラの。はい。 ね、似てるからいうことで思いついたんでしょうね、これ。
で
しょう
ね。
うん。でも、後ろの背景を見たらゼビウスじゃないね、これ。
そこは
ね。単に緑の背景。
大人の事情ですよね。
だから、八角形の板があって、そこに周囲に8個 AC コンセントの口があって、中の八角形の中には USB-A が4つ、C が4つ、メインの電源ボタンが並んでる。こういう形の方が便利な現場あるでしょうね。
あるでしょうね。
ね、横長ばっかりやけどね、うん、普通 AC タップっていうと。
案の定、リプライにはいろいろ合成がありますね。はい、リプライ欄には。
あ、サマデルトさんの方のリプライですね。
そうそうですね。
はいはいはいはい。はい、赤い場所が足りませんねって、伊達さんも書いてるけど。あ、ソルバル映ってないですよね、よく考えたらね。他の人がなんかソルバルの入りの背景に変えて作ってる人がいるけど、これは、はい。バンダイナムコさんとね、コラボしようとか言って。ハルさんもゼビウスは最後の面まで行ったことない言ってましたっけ？
ないですね。
あれね。
私、アーケード版はあんまりやったことないんですよ。
あ、もうパソコンでばっかり。
X1 ですか、ね。
あれ言うてないけどね、パソコン版はやっぱりちょっと速度遅いんですよ。
いや、まあそらそうですね。
うん。
画面ちらつくし。
途中で異端妻みたいにピューってくるやつあるじゃないですか。なんて名前か知らんけど。うんうんうん、あれ、アーケード版はあまりに早いから本当に焦るんですよ。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは iPhone に絶対追加してほしいもの、アラームが鳴ったらすぐに止めたいので工夫してほしいとか、タップ位置を間違ったら自動修正してほしいとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2025年4月のマグネットは4月23日水曜日夜8時より Zoom によるオンラインで開催いたします。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。次回の配信は4月5日土曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。